はい、こんにちは、元です。今回は、トップアフィリエイターの、豆坊さんと未来派さんに、アフィリエイトで稼ぐためのポイントを突っ込んで聞いていきたいと思います。豆坊さん、未来派さん、こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
あ、そういうこんばんはですか。
こんにちはでもいいですね。
こんにちはでもいいですけど、もう11時ですよ。
ああ、そうですね。はい。じゃあ、早速、聞いていきたいと思います。じゃあ、アフィリエイトを始めるきっかけは、何でしょうか。これはまず、豆坊さんから、聞いていきますね。お願いします。
よろしくお願いします。豆坊
はい。
です。
お願いします。
アフレート始めたきっかけですよね。
はい。
ですね、僕の場合は、結構早くて、2003年ぐらいから実はやってるんですよね。だからもう、かなり前ですよね。で、そのぐらいから、ただ、真剣にやってたわけじゃなくて、どっちかというと今のスタイルじゃなく、なんて言うんですかね、稼げるよって聞いたようなものを、そのまま実践して、やっちゃうみたいな。どっちかというと、裏っぽい、感じ、インフォトップじゃなくて、インフォスタイルみたいなやり方を、やってたんですよね。ポイント系とか、資料の、請求させて、お金をもらうような。まあ、そんなようなのをやりながらずっとやってて、で、当時やってたのがオンラインカジノみたいなの紹介からもう僕は本当にアフレイトっていうのを知ったのそっからなんですよね。で、まあサイトを作っては、まあそのオンラインカジノの紹介を募集して、その負け分の15%ぐらいを自分のまあ報酬になるんですけど、その、まあ、紹介みたいのをやってたんですけど、当時まだサイトを作って、そのアクセスが入って流れるっていうのがよくわからなくて、どうしてそれが収入になってるのかあんまりよくわかってなかったんですよね。で、そのうちにいろいろこうやっていくうちに、どんどんまあ、やり方がわかんないから、どんどん収入が落ちていくじゃないですか。急に入るときもあるけども、全然落ちたりするときもあって、で、そのうちに辞めちゃってるんですよ。
その当時のそのサイトっていうのはブログですか？サイトですか？
まだその頃はブログっていうのがなくて、2003年くらいですかね。もう HTML サイトですね。サイト。
それっていうのはサーバーを借りてみたいな。
サーバーを借りてというよりも、Yahoo ジオとか、グーの、フリースペースみたいな。FC2 が出始めの時ですね。
この頃からです
そう
ね。
ですね。だいぶ昔ですね。
8年前ですよ ね。
8年前ですね。ライバルもほとんどいなかったので、作ればなんとかなるったんですけど、でもそのアクセスに引っ掛けてどうのこうのっていうのもよくわかんなかったんですよ。自分でもよくわかんなかったんです。そのサイトの知識があんまりなくて。で、そのうちに期限が切れたりとか、Yahoo でもそういうアフリエイトは禁止だったんですよね。見つかればやっぱ消されちゃうわけですよ。で、消されていくうちにもういいや、みたいな感じで、やめて、で、ずっとそっからも FX とか株とかにも手出して、いろんなのこう、悶々とし
豆
た
坊さんがやってたわけで
や
す
り
ね。
ましたね。負けたんですけどね。
ちなみに、おいくらぐらい負けたんですか？
いや、もう、1000回ぐらい負けました。
ああ、そうですか。
引くぐらい負けました。
ああ、本当ですか。ああ、じゃあちょっと、はい。
で、まあまあ、そんな感じでずっと進んでて、本格的に始めたのは1年前ですね。約1年ぐらい前。で、それも、どっちかというとアフリエイトを始めるというよりは、稼ぐ系の、ブログを作りたかったんで、まず、まあ昔の HTML サイトの知識はあったけど、ブログの知識がなかったんですよ。だから、まずはブログのことを勉強しようと思って始めたサイトを作ったんですよね。で、
いいですか？
はい、いいです。
そのサイトを作るときに、教材とか、買われたりしたんですか？
一番最初に買ったのが、
はい。
ケイン。
うん。一番初めがケインですか？
ケインよかったんですね。
あ
で、ムーバブルタイプに挑戦して挫折したんですよ。
はい。
どっちかというと、その、なんていうんだろう、その教材っていうのはその頃、まあ、2003年の頃にも教材っていうのはあって、あの、ヤフオクでその頃売ってたんですよね。
はい、
教材が。で、まあそういうのもたまに見たりしてたんで、もうなんとなくその教材を買うのが気が引けるというか、
うん、
俺は知ってるんだぞ、みたいな、なんかその、なんか変なこの、プライドがあって、そういう教材買えなかったんですよね。
うん、
で、そのまま、その、権威を買って、アクセスアップ系のブログを作って、作っていったら、最初も本当にその、自分のブログの知識を入れたら、もうそれで放置するはずのサイトが、なんとなくこう、コメントが来たりとか、アクセスが増えてってたんですよ。で、あ、これはちょっと面白いなーっていうのが分かってきて、で、真剣にやろうと思って一番最初に買ったのが、あの、アンディ。
はいはいはい。
アンディミを買って衝撃を受けたんですよね。今まで知ってたその、アフィリエイト知識とは全く違うというか、
はい。
あ、こんな真面目なものがあるんだと思って、そっから、忠実に、それをやり始めたんですよね。
ああ、なるほど、うん。
で、どっちかというと今まではその、今までその作ってきたっていうのは、なんか売ろうとしてる。
はい、はい、はい。
あの、まあ、そのオンラインカジノだったらどっちかというと、その、オンラインカジノを売る、押し売りするようなサイトが多かったんだけど、
はい。
どっちかというとその情報を与えるみたいな情報を作っていって、それが今ちょうどこうヒットしたというか、自分のスタイルになってきてる感じなんですよね。
あれじゃないですか、ヒットしすぎっていうのもあるんじゃないですか、今。
ヒットしすぎって、まだまだですね。はい。
まだまだですか？
まだまだですね。これからですね、うん。ただ、そう、忠実ではないんですね。メルマガもないし。
はい。
だから、その部分はちょっと自分の中で、その、反抗してる部分で。
うん。けど、それがまた今の豆坊さんの色っていうか、カラーでもあるし。
そうそうなってるんですよね。うん、
いい感じですよね、はい。それ、メルマガがなくても、その SEO、そのメルマガをやってないから、なんか、その SEO にこだわっていられるみたいな部分が逆にまた魅力になってる部分もありますよね。
そうですかね。
ええー。
この部分が、結構だから最初もメルマガやらないと絶対稼げないって言われてて、で、まあ、豆坊さんのブログはちょっと違うよねっていうふうなのもよく言われてたんですよ。
うん、
もともとの稼ぐ系の商材は、出してなかったし、ツールとか、そのアクセスアップの情報を流しながら権威を紹介してたんで、まあ、あの人は稼げてないよね、みたいな。メルマガもないし、みたいな。のをなんかずっと言われてて、いや、実はそんなこともないよっていう感じで、じゃあメルマガなしでもできるんだよっていうところをこう、アピールしたのが今のサイトみたいな。感じ。うん。いや、メルマガ作りたいんですけどね。
いや、やめてください。メルマガ作られたら、もう、あれも立ち打ちできないじゃないですか。
いや、はい、作ります
ね。メルマガ禁止です、豆坊
主。そうですね。まあでも、ブログだけでできるっていうのを、本当証明された方ですよね。
うん、結構それはもう、他ではあまりいないので。
そうですよね。
ある意味、それは一つ作ったかなっていうのはありますけどね。はい。
なるほど。
こんな感じで、ちょっとまとまりなかったんですけど。
いやいやいや。
いや、まだきっかけなんで、十分です。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。
ね。じゃあ、ここで一発、モツさんの、聞いておきますか。
あ、僕ですか。
きっかけ。うん。
あ、僕のきっかけはですね、そもそも副業何かしたいなと、思ってて、
はい、
本を読み漁ってたんですよ。
はい、
本屋さんに行って。その時に、副業革命っていう書籍に出会いまして。
は
い、
お侍さん。
あ、そうです。
そうですね。
インフォ侍さんの、黄色い、蛍光の黄色で、ピンク色で、 副業革命って書いてる。
はいはい。
すごい目立ってて、まあそれを買ってみて、そこで初めてアフィリエイトっていうものを知ったんです。
はいはい。
で、そこに書いてることをまず読んで、かなり衝撃的で、アフィリエイトで、その自宅にいながら稼げるっていうことを書いてあったんで、
はい。
かなり衝撃的だったんですけど、実際にやってみたんですけれども、全然稼げなかったんですね。それで、
はい、
はじめは Google AdSense からみたいな感じで書いてあって、
はい、
でまあ、ブログ立ち上げて、Google AdSense やるものの、全く稼げず、はい、で、まあ、そういうのが3ヶ月ぐらい続きまして、
はい、
で、そこから、次、情報商材っていうものを知ったんですね。
はい。
で、まあ、それで一番初め、とりあえず買ってみるかと。
はい。
かなり、うさんくささはあったんですけど、情報商材買ってみたところ、
はい。
インフォスタイルの、はい。商材にして、
やっぱりそこでいいです。
そうそうなんです。引っかかるのはまず、インフォスタイルで。
そうですね。側近系でね。
はい、そうです、そうです。
も
う何も、はい。
ダークな感じですよね。
そうです、そうです。何にもわからないんで、インフォスタイルの、月、毎日10分で月4万稼げる方法っていう。
いいな
ぁ。
なんかもう今にもなんかその、稼げそうじゃないですか。毎日10分やって4万稼げると。
うん。
その、50万、1ヶ月で50万稼ぐ方法とかやったらもう、もちろん怪しいじゃないですか。
うん。
でもその、すごい巧みな、その、ね、10分で4万っていう数字にやられてで、まあ、それが4万ぐらいしたんですかね。
はい。
4万ぐらいしたんですけど、それ買って、で、まあ、もちろんそれで稼げるわけもなく、で、まあ、そういうちょっと路頭に迷ったというか、そういうところがありまして、で、まあ、お小遣いサイトとか、いろんなことをやり始めたんですね、そこで。
はい。
で、まあ、やっぱり稼げないと。なった時に、あるセミナーに、ちょっと参加してみようと。
はい。
本当にアフィリエイトで稼いでる人がいるのかっていうのを知るために、セミナーに参加することにしたんです。
はい。
で、まあ、その時にセミナーに参加すると、
はい。
実際に、月20万、30万稼いでる人が、数名いらっしゃったんです、そのセミナー。はい、で、そこで、やっぱりアフィリエイトって稼げるんだと。
はい。
はい。
を、実際にお会いした人に直接聞いたんで、
はい。
もうそれ信頼できるじゃないですか。
はい。
で、まあ、それでそのセミナーに教えていただいたように、ブログをどんどん量産したんですね、そこから。
はい。
やれば稼げるっていうことが分かったんで、
はい。
で、まあ、ひたすらブログを作って、気づけば、まあ、400個、500個と。
はい。
で、まあ、その方法をやって、で、まあ、それで稼げるようになって、で、つい最近、2月ですね。今年の2月に情報商材レビュー、ブログを。
はいはいはい。
いう感じですね。
そして、レポートに進むと。
そうです、そうです。そして、レポートを作ったという感じです。はい。
いい流れですよね。いい流れ。
かなり短期ですよね。最短距離っていうか、
うん、
うん、
いや、まあでもそのセミナーとかに出会うまでとか、うん、なんかいい教材に出会うまではすごい混沌とした、なかなか前に思うように前に進まない時期っていうのは半年ぐらいはありましたけど、
あ、
はい、けどあれですよね、やっぱり実際に稼いでいるアフレートで稼いでる人と直に会うっていう、まあリアルな、はい、体験っていうのが、やっぱり重要ですよね。
うん。それは、すごい思いますね。実際に、会って喋ってみると、やっぱりそこで信頼できるというか、
うん、
やっぱりどうしても一番初め、ネットの世界だと、やっぱり信頼できない、しにくい部分ってある。
うん、
まあ、そういうところで、人に会うっていうことは、すごい大切な部分なのかなっていうのは、感じましたね、すごい。
はい。
はい。
なるほど。
はい。こんな感じで、大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫です。
うん。
じゃあ、まあ、次、イライハさん。
あ、はい。
はい。
自分の場合はですね、 4年前ですかね。で、ちょうど4年、5年前っていうのは、ミクシーが全盛だったんですよね。
そうですね、はい。
はい。で、まあ、ミクシーでいろんな仲間と交流したり、してたんですけども、
はい。
その中で、ミクシーで93万の不労所得を得た男っていう商材があったんですよ。
ありましたね。
で、まあ、後から聞いた話なんですけれども、
はい。
これ、いいのかな言っちゃって。インフォ侍さんも、
はい。
パワーフレートのケンタロウさんも、この商材がきっかけだったらしいんですよね。入り口だったらしいんですよね。で、まあ自分もそれを買って、ミクシーで93万したら大きいですよね。ああ、じゃあまず買ってみようか、つって買っちゃったんですよね。セールスページももう、巧みなページだったんですね、その当時では。
はい。
で、まあそれを購入して、ブログも作ったことなかったんですけども、そこから FC2 ブログをまず作って、
はい。
で、ミクシーからこう、まあ、勧誘というか、ブログに引き込むみたいな、
はい。
まあ、商材だったんですけれども、まあ、それで結構ね、まあ、今、2007年3月の収入で、34,758円。
おぉ。
まあ、その、購入した月に稼いじゃったんですよね。
はい。
これはいけるなぁ。で、その翌月がね、6万17本売って、61,290円。
はい。
稼いじゃったんですよね。で、これはすごいなと。して、無料ブログだったじゃないですか、FC2 で、はい。で、ミクシー。で、ミクシーって商用禁止なんですよね。本来は。けども、まあ、ブログに、まあ、寄せて、まあ、そっちで、まあ、売るっていうスタイルだったんですけども、まあ、それが、まず、本当のきっかけですよね。はい。で、そっから、まあ、FC2 ブログの記事も、どんどん更新するようになって、で、自分が次にたどり着いたのが、再販権付きの商材ですね。
はい、はい。
はい。で、企業家オーナーパッケージっていう、商材を購入することになったんですね。はい。
はい。
で、まあ、1万円で購入して、1万円で売れるんですよ。
お
ぉ。で、これでアフリ報酬、50% っていうことで、セールスページもついてたんで、まあ、ちょっとあと、そこでアレンジをするっていうことも覚えてたんですけれども、
はい。
で、そこで、企業家オーナーパッケージって言ったものを、情報企業で金持ち倒産っていう名前に変えて、
はい、
はい。
売ったんですね。まあ、それがまた、売れましてね。
はい。
はい。して、まあ、20万、30万くらい取った記憶があるんですけれども、
はい。
で、その当時っていうのは、インフォトップで、再販権付き商材をバンバン出せたんですね。今は、規制がかかっていて、再販権付き商材を出せるんですけれども、新しい商材の紹介には出てこないんですよ。
ああ、はい。
新規商材ってこう、上の方に出るじゃないですか。
はい。
そこには出てこないんですね。けども、再販権付き商材は、インフォトップで売れるんですけれども、まあ、そこで出てこないっていうことがあります、今は。
はい。
で、そこで、まあ、再販権付き商材をどんどんどんどん売ってったんですね。
はい。
はい。で、まあ、その当時、まあ、いろんな本も読んでいて、まあ、元さんもさっき言ってたように、いろんな本読んでたって言ってたじゃないですか。
はい。
で、自分も、ちょうどその頃ね、ロバート清崎の本で、金持ち父さん、貧乏父さん。
はいはいはい。読みましたね。はい、
金持ち父さんのキャッシュフロークワドラントとか、
はいはい。
いろんな本読んでましてね。
はい。
た時に、そのまあ、クワドラントって言ったものへの興味と、じゃあ実際にその情報商材をやっていく中で誰が一番、まあ、有利なのかなって言ったこととかいろいろ考えていたりして、
はい、
まあアフリエイトと、まあ、情報企業って言ったものを同時にスタートさせた方が、間違いなく有利だなっていうことで、まあ、とりあえずは再販権付きの商材をどんどん まあ、売っていく。
はい。
で、再販権付き商材を売ることによって、その、自分の商材をアフリエイトしてくれる人がいっぱい出てくるんですよね。
はい。
うん。で、そこで、その、まあ、リストも取れたって言った部分が、まあ、今の基盤になってますね、自分の。
は
い。で、その時に、再販権付き商材を販売する、セールスページを作るっていうことが、まあ、今のキラーページを作るスキルにも、まあ、つながっているのかな、
はい、
みたいな、まあ、部分がありますね。はい。なんとなく、そんな感じで、まあ、あとは、もうやっていく中で FC2 ブログから、もう豆坊さんと一緒ですね。権威に乗り換えて、まあ今があるっていう感じですね。で、まあその再販権付き、商材をアレンジ、どんどんどんどんアレンジしていくことによって、まあ、未来ハイロアフリエイトシリーズと、まあテトラって言った商材を、販売しながら、まあアフリエイト活動を続けてきたと。うん、言った感じですね。大体、ざっと、こんなところです。
はいはい。
はい。
あれですよね。だ、二人を聞いてると、なんかこう、割と、スムーズにこう、稼げるようになったっていうような、感じがしますよね。
うん。まあ、スムーズでもなかった。
ではないけども、割と狙ったものに対してこう、組み立てれたっていうのがすごいなっていう。
うん。けども、やっぱり、行動、をちょっと休んじゃうと、
はい、
収入がガンと落ちるってい
う、
まあ、そんな部分はいっぱい味わってきましたし、FC2 ブログも何個か作った中で、まあ削除されたブログも結構ありますね。はい。はい、
やっぱりその先が稼げるかどうかわからないじゃないですか。
うん。
はい。始める人って。
ええ。
その先がやっぱ見えてると、いやいや、進めばこうな、必ずこうなるっていう道が見えてると行きやすいですけど、
うん、
こう見えてないと途中でやっぱりこうもう嫌だってやめちゃいますよ
ね。ああ、そうですよね。
二人は割とこう見えてたのかなっていう。
うん。
まあ、もつさんはそのセミナーとか行ってさっき10万、はい、30万の人見てたから、
はい、
まあ進めばこうなるみたいなのがあるんですけど、ミラヤさんも結構やっぱりそういうのがうまかったんだろうなと思いますね。
うん。まあたまたま乗っかれたっていうところもあったりするのかなと思いますけどね。けど、うん、元さんが言ってた、セミナーに行って、その実際に人と、稼いでる人と会ってって言ったことについて言えば、自分はそれまですっごい独学っていうか、あくまでもネットだって割り切ってたんですね、ずっと。
はい。
うん。で、半年前半年前か。
はい、
アンリミセミナーで、まあ、元さんと運命的な出会いをすることになったんですけども、はい、その、やっぱりアンリミセミナーっていうのは大きかったですね。
はい。
だから、アンリミセミナーが終わってからは、ブログ記事も全然変わっていったし、もっと真剣にビジネスとして取り組もうっていうね、なんかそんな意識が出たセミナーでしたね。大きな収穫でした、はい。
はい。はい。そうですね。アンリミセミナーがなかったら、うん、多分、今の自分はなかったな
と。ああ、自分もなかったし、人と交流を持つ、そのネットでしょ、たかがみたいな、
はい、
部分で、まあその中で、まあ情報は、どんどんどんどん出していくんですけれども、そんな交流なんて、特にいらないでしょみたいな感じで捉えてたものが今全く違うくて、逆にもっともっと交流を持ちましょうっていうか、
はい、
その交流自体がまあ財産だって言ったような部分に、はい、まあお侍さんが導いてくれたような気がしますね。はい。
なるほど。
はい。
でもどんどん前にそういうのは参加していった方がいいってことですよね。
あ、絶対そうですね。はい。やっぱり、その、リアルで会うっていうことは、すごい、大きい、ことですね。
はい。
うん。
そっか、わかりました。
はい。
はい。じゃあ、第1部は、この辺で、大丈夫でしょうか。
はい。
大丈夫ですね。はい。
じゃあ、この辺りで、一旦終了させていただきます。